さんこんにちは。先週から始まりました雨のち晴れだから、本日第2回、
はい、
2回迎えましたね。
早いですね。もう1週間経ったんですね。本当に早いですね。
いやいや本当に早いもんで、
はい、ありがとうございます。
まあちょっと初回ね、はい、慣れなかったからちょっといろいろお聞き苦しいって皆さんあったかもしれないんですが、まあその辺はちょっとご感想いただいて、
サクさんがね佐久間さんが
サクちゃんじゃない、
サクちゃんですかね。サクマさんがね引っ張っていってくれますから、ありがたいですね。
とんでもないです。いやもう、はい、本当にでもね、社長のこうコロナ禍でも前向きに明るくやるって話を、まあそれで皆さんにね元気与えたいっていう形が、まあ、この間、はい、この、まあ、番組のコンセプトでもあるわけですよね。
あ、そうですね。
一応2人のチームやるんですよね。
ありますね。晴れのちオール晴れ。
違います、それ番組名が、ね、番組名は雨のち晴れだから。
そうです。
2人のチーム名だから、ひろちゃん&さくちゃんのチーム名はいつも心に太陽をっていうチーム名じゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、コンビ名。
僕タイトルもチーム名も全然分かってませんね、これ。
ひどいね。
ひどい。いい加減ですね。
もうそのいい加減さがいいのかもね。いやいや、
どうかね、この、あのラジオにね、
はい、
出稼ぎに来ているのに多分ね
出稼ぎです
ね。 お店のね、僕足引っ張ってるかもしれませんね、これ本当に。
いや、とんでもないですよ。そんなもないですよ。やっぱり先週ね、はい、ほら社長コロナ禍の暇な時に、
はい、
バイクの大型免許取ったりとか、
はい、
船舶の一級まで取ったと。
もうそれね、自慢になるからね、あんま言わない方がいいと思いますよ。いやいや、僕ねあんま自慢嫌いなんですよね。
でも僕はでもこの話良かったの、それでね、
はい、
従業員逆に、あ、はい、社長こういう中でもね、はい、暗く落ち込んでないんで、落ち込んでいなく何かいろんなことにチャレンジしてるってことがこうモチベーションアップにつながったって。
それはね、うん、ありますね。
それが重要だったんじゃないですか。
かなりアップにはなったと思います、はい、だから僕はそれ本当にモチベーションアップって言ってくれはるのいいと思いますけど、本当にそうなりました、
はい、やっぱりそうです
か。なりました。
そうなんですよね。
さすが社長、やっとねなと、
うん、アホやって
バカじゃねえのって
でもいいですよね。そのでも確かにね、その、はい、私も思ったんです。みんなが暗い時に暗くしてたら本当に映っちゃうんですよね、暗い
電車。絶対ね、良くないんですよ、ね、だから社長がね店に入って、ええ、暗い顔してて、
うん、
そんなお店の人ね、スタッフね、
うん、
いいもんじゃないじゃないですか。
確かにね、ボスがそうだとダメですよね、う
ん、
は
い、だったら一体どこ行っとんねと、
ええ、
行っとって帰ってきたら、いや免許取っとったっていう話ですよ。
まあなんからしいなって気はしますけれども
、
まあそのね、社長この間もこの先週のね話でも、はい、まあプラス思考、
はい、
まあポジティブシンキングというか、
はい、
まあビジネスでもよく言われるんですけども、はい、そういうふうに私は来たと、失敗を悔やんでもしょうがないじゃないかと。
そうですね。
でもやっぱりそれは心構えの話であって、
はい、
やっぱりそういうふうになるためのこう秘訣ですか。例えばまあよく有名アスリートなんかルーティンみたいなの持ったりしてるみたいですけど。
そうですね。でもこのルーティンってね一番大事ですよ、
うん、
本当に。
社長にもあるんでしょ、やっぱり。
僕はね毎日やっぱりやってるルーティンっていうのはね、
はい、
もうだいたい7時ね50分に僕起きるんです。
7時50分、
はい、お酒をどんだけ前の日に飲んだって、7時50分に起きます。
その8時じゃなくてなぜ7時50分なんですか。
あ、ごめんなさい、僕時間間違えた。6時50分だった。
6時50分。あ、はい、それは7時じゃなくてなぜ6時50分なんですか。その
ね、6時50分っていうのは、
はい、
もう何でしょう、もう10年以上続いてますね。
あ、
体調をね整えたい、で自分の体調を知りたい。
いやいや、今僕聞いたのはなぜ7時ちょうどじゃなくて6時50分ってその半端なのかなっていうところなんですよ。
そう
すいません。
でもね、僕その半端がいいんですよ。これは理由がないんですよ。
理由がないんです。なんか7時よりも6時50分
6時50分。でも自分自身は6時台に起きてるだろって。
ああ、うまい。
そういうところがあるんですよ。
うまいっていうかずるい、はい、
だからね、僕ね、あの仕事でも何でもそうなんですけど、
はい、
フライングが大事だと思ってるんですよ。
うん、ちょっとね、
はい、ちょっとね、僕、学生時代、
はい、
あの短距離の選手やっとって、100メートル走っとったんですよ。
ちなみに何秒ぐらいだった。
かなり遅かったですね。でも県大会とか行ってましたから。
あ、それは早いじゃないですか。
何ですか。それはね、100メートルのどうして速く走るかって、
うん、
それはね、スタートのなる前に、
はい、
分からないぐらいのフライングをする、
うん、
っていうのが 大事なんですよ。特に 100m は。
まあフライングじゃダメなわけですよ、
ね。フライングはダメですよ。それ失格になりますから。
そ
う
そうね、
は
い、つまりそのギリギリ。
ギリギリのラインで、うん、でもフライングっていうのが大事で、仕事でもそうなんですけど、うん、仕事始まりました、はい。さあ始めましょうって。できひんかったら意味ないんですよね、
当然。
でもそれをフライングしてて、ちょっと前からやっとって、いつでもできる状態にしてる人の方が勝つんですよ、やっぱり。
まあまあちょっと、ま、待ってください、はい、そのフライングの話はこっち
に置いて、もうやめときましょう。
まず、はい、その朝起きてからのルーティンの話じゃないですか。そうです
よね、僕ねずれちゃうんですよね、話がね。
いつもこう脇に添えてきますよね。
横行っちゃうんですよ。申し訳ない。
それがでもいいとこでしょ。
申し訳ないですね。
まあでもちょっと話を戻して、はい、まあ朝起きてからのルーティン。
そうですね。6時50分に起きますね。
ちなみにごめんなさい。目覚ましかけるんですか。
かけない。
自然に目覚め
ます。自然に目覚めます。その代わり目覚めるように、はい、カーテンを少し開けとくんですよ。
あ、日が入るようにね。
はい。なるべく自分の寝てるところに日が入るように。
別に人に寝姿を見せようってわけじゃない。
じゃないです。
だ
はい。
すいません、ぐなんないこと言って。
その日のね、当たり具合で大体6時50分で分かるんですよね、やっぱりね、慣れてくると。で、それで6時50分に起きたら、はい、まず窓を全開します。
まあ、真冬でも。
はい、どんだけ寒くても、雪降っていても、窓全開します。それはね、寝てるときに、自分の体の中から、口からね、悪いものが出てる。
って思ってるわけ、
ね、思ってるんです。でもね、これってね、ありますよ。病気でね、寝てる方いるじゃないですか、はい、風邪とかで寝てる方ね、その人とね、お部屋にお見舞い行ってね、はい、行くときに行ったら、その部屋って、もわってしてません。
あ、してるしてる、してます、わ、
ね、
かる、それは。
あれはね、うん、やっぱり口から悪いもん出てるんですよ、うん、人間は出たらいいんですよ、でも、寝てるときに悪いもん出しちゃいいんですよ、
吐き出せばいいんですよ
、うん、これでね、朝起きたら、はい、その代わり、その空気を変えるために、窓は開けないとダメです。なるほど、部屋の中にその悪いものが溜まってますから。
まあ、ある種の悪い気でもあるわけです
よ、ね。悪い気なんですよ、うん。だから悪い気を全部窓に外に出してしまう。
出す。
はい。それが大事なんです。
なんかそれ内輪でどんどん出せみたいな、そういうことはしない。
は
い、
それはダメですね。
ただまあ窓。
扇風機でもダメです。
はい、とにかく窓を開ける。
窓を開ける。そう。そしてまずもちろん顔を洗って整えますよね。はい、もう大体17時15分ぐらいになったらね、外に出るんですよ。で外に出て、その自分の体調分かるんですよね、
うん、
あ、かなり寒く感じるときっていうのはやっぱりちょっと弱ってるとき、
うん、
でも寒くても寒く感じないなんていうときはもう普通のやっぱり一番いい体調なんですよ、ね、うん、でも本当に自分が素晴らしい体調っていうのはね、はい、1年にそんな何回もないですよね、人間って。
そういうもんですか、
はい、でもそれが分かってるから、準備しとこうって、
うん、
整えよって。
そうか、はい、その外出るときって、
はい、
真冬でも結構薄着でいらっしゃるんですか。
そうですね、もう簡単な薄着でもジャンバーは流行ってますけどね、はい、もちろん、
まあ、そんなこうダウンみたいな厚着しないで。
あ、それはしないですね、はい、
出ての
方が分かりやすいじゃないですか。
なるほど、は
い、
あ、まあ分かりますもんね、その気温と体調の関係。
そうなんですよ。
で7時15分に外出てどれぐらい、はい、まあ、散歩ですか、それとも体操する。
軽く、いや、体操はあんまりしないですね、はい、ちょっと歩くぐらい、はい、それで大体分かりますね。それで7時50分にご飯を食べると。
お、朝ごはんですね、
はい、朝ごはんを食べる。
朝ごはんなんかこうメニュー決まってるんですか。
いや、まだね、うちね94歳のおばあちゃんいるんですよ。
はい、
おばあちゃんがね、ご飯作っててくれる。
そうなんです、
ね、毎朝ご飯炊いてくれる。
へ
え、はい、僕パン派じゃないんですよ。
あ、やっぱり銀シャリ、は
い、ご飯がいいんですよね。
銀シャリ派ね、
はい、うん、やっぱりご飯食べる方が、
はい、
多分お腹に溜まって一日の活力になると思いますね。うん、パンっていうのは多分ね、統計で何かで聞いたことあるんですけど、はい、小学校の子供たちがパンとご飯だったら、パンの子はお昼まで体力は持たない、集中力が持たないっていうことも聞いたことあります、まあ、
なるほど、ご飯の方がね、
はい、ご飯の方が持つと。
じゃあその朝はそのおばあ様が炊いた炊きたての、
はい、
まあ、ご飯、銀シャリを食べ、
銀シャリを、
あと味噌汁と、
味噌汁と、そしてね、僕は心掛けてるのは、
はい、
地元で採れた野菜を何食、一食だけでもいいから入れてもらってる、
ね、
入れてもらってるんですよ。
地産地消ってやつですね。
そうなんですね。それがね、大事な部分を思います、
うん、
はい、 もうレトルトのもんじゃばかりじゃなくて、地元で採れた野菜を一品入れ る。
要するに全部がそうじゃなくても必ず一品
入れてあれば、うん、いいと思います。
それはいいですね、
はい、なるべくそれを、大根やって大根おろしします、はい、それをね僕はねなるべくポン酢で食べますね。
醤油じゃなくて、
はい、酢を体に入れるっていうことがまた大事かもしれません、
なるほど、
はい、
まあ、醤油だけだとちょっと塩分取りすぎ
る、取りすぎになるんで、
ありますもんね、
はい、でも酢っていうのは体にいいと思いますよ、うん、私はよくね何でしょうね、餃子食べる時でも黒酢とか使いますからね。
ああ、
はい、
そうですか、
はい、
じゃあご飯は、まあ、味噌汁と、まあ、和食ですよね、はい、何かあと特別に飲んでらっしゃるようなものってあるんですか朝。大体それ普通、
それはねあります。青汁、
青汁、
はい、
お
青汁は絶対飲みます。
あ、そうなんですか、
はい、
それはどうして。なんか
前はね、青汁も飲んで、実は韓国の、
はい、
韓国お茶あるじゃないですか。
韓国のお茶っていうと
なんていうのかな、
いわゆるトウモロコシのお茶とかね。
あ、トウモロコシのお茶じゃない。
あ、じゃないです、
はい。まあ、でもそれはもうやめたんですよ。ああ、今はもう青汁だけ、
うん
うん、でもそれはもう毎日欠かさず絶対飲みますね。
なるほど、
はい、
へえ。
そして何でしょうね、それってねでも体にいいと思いますよ、
うん、
はい、
であんまりやっぱり腹八分目食べ過ぎない。
結構食べますね。でも
意外としっかり食べる。
結構しっかり食べる。
あ、でもお仕事柄昼っていうのはまあね、ひろちゃん自ら、要するに社長自らお店に出てらっしゃるわけだから、
はい、
お昼の一番忙しい時っていうのは自分自身は食べられないわけですよね。
お昼はもちろん食べないです
よ。そうですよね、
うん、それでねうちのねスタッフたちはやっぱり主婦の人とか多いから、
はい、
またねまかない上手なんですよ。
ははは
うまい、
ええ、
何でも作る、
うん、
素晴らしい。ハンバーグからね、ええ、ポテトサラダから何でも、ええ、なんだろうね、板前さんの上手なんじゃないかなって思うぐらい上手。それでそれをね作っていただいて3時頃に食べてます。
じゃあ朝しっかり、まあ、7時50分ですか、結構早い時間。
そうです、そうです、そうです。
じゃあそうすると3時ぐらいまでは全く食べて
食べない、食べない、
ないわけ
です、ね、食べませんよ、はい、
じゃあ朝はやっぱりしっかり食べないと仕事にならないですね、
うん、それとねもう一つ大事なのはね、うん、その3時に食べますね、
はい、
3時に食べたら僕夜食べないです。3時から4時に食べるんですね、お昼を。
なるほど、
で、
はい、
それ食べたら、もう夜は食べないです。
あ、そうなんですか、
はい、だから朝の7時半50分までもう食べないです。
なるほど、
はい、
じゃあまあ1日2食
1日2食
2食、
はい、でもそれしてから体体調めっちゃいいです。
あ、それ何年ぐらい掃除されてる
の。もう10年以上やってますよ。
そうですか、
はい、だから風邪ひいたことないし、この20年ぐらい僕風邪で寝込んだこともないし、もちろん風邪ひくこともないし、でもこれね風邪ひかないひかないってね、バカじゃないお前バカでアホなんちゃうかって自分で言うてるみたいな感じですよね、まあ、これ
でも確かにね、そういうね食事っていうか、まあ、はい、よく言われるように現代人ちょっと食べ過ぎだって言いますよね。
うん、ね、
3食必要ないっていう人、
本屋さんでね、立ち読みしてて、
はい、
2,3 冊読んだら、同じこと書いてたんですよ、体調管理でね、
はい、
で16時間空けなさいって書いてあるんです、うん、で16時間ってそんな無茶だろうって、
うん、
で僕最初思ったんですよ、うん、でもそれやってねやったら結構体調いいんですよね。
そうですね、まあ
暇にならない、まず
私事ですけども、実は私もそうなんですよ、
はい、
朝はもうジュースだけで、まあ昼と夜の2食ですね、
はい、
だから夜食べたら翌日の昼まで固形物っていうのは食べないですね。
開けるでしょ、
はい
はい、だから僕そのたまにね4時頃に軽い食事をした場合があるんですよね、
はい、
その場合お腹減るんですよ実は。
わかります、なんか逆にね
そしたら ね9時頃になったらお腹減ってきて、
うんうんうん、
その場合はね僕冷蔵庫にめったに、家ではね、はい、僕晩酌しないんですよ。
なんかね、すごいお酒強くてらっしゃるのに、なんか家ではほとんど飲まない
っていう。そう、お酒はね、もう5時間でも6時間でも飲んでますね、僕、ばかりですね、これね、ちょっと変わってるかもしれません。
いや、10時間ぐらい飲んでるんじゃないですか。
10時間飲んでるかもしれない、変わらずこんな調子ですよ、相変わらず一緒ですもん。で、 それでね、どうしてもねお腹減る時あって、
はい、
その時は9時頃に缶チューハイあるじゃないですか、
はい、
缶チューハイの缶を開けて、それを飲むんですよ。そしたらお腹が膨れるじゃないですか、うん、炭酸ですから。
そうですね、確かに、
はい、でアルコール入ってるし、
うん、
余計また寝られるんですよ。
うん、
はい、それはやってます。
なるほど。やっぱりこう飽食、食べ過ぎにならないようにやっぱり気をつけてる。
食べ過ぎがね、僕はねあんまり良くないと思いますよ。
あ、
うん、僕だから暇にならないし、ずっと体型一緒ですからね、う
ん、変わってねいらっしゃらないって、ね、はい、言ってたから、
はい、
あ、そうなんですね。
それとね、あのお店に来るお客さんたちが、
はい、
社長全然変わらへんなって言 う,、
うん、
うわけですよ、ね、全然変わらへんなって、うん、これ10年来てるけどあんた全然変わらへんなって言うんですけど、うん、それってね、お客さんたちは変わらんといてなって言ってますよね。
まあそうなんでしょうね。まあ変な話ですけどね、はい、近しい人が老けてくるのを見ると、
はい、
自分が年取ったって意識しますよね。
そうなんですよ。だから
知っちゃうわけですよね、
はい、変わらんなって言ってやるけど、変わらんといてなに聞こえるんですよ僕にしたら。
おそらくそのひろちゃんね、はい、社長を見てお客さんは変わらないって見て、自分も変わらないっていうふうに安心するんじゃないですかね、
と思いますね、
うん、
はい、だからあえて自分の体調管理は自分で守って、
ええ、
そういう食生活もやってますね、
うん、でもそういうことはその最初のねルーティンの話に戻るんだけれども、
はい、
やっぱりそれが前向きになる秘訣の一つなんですかね。やっぱり
大事だと思いますよ、うん、それがねやっぱりね習慣、
うん、
習慣っていうのはね、
うん、
やっぱり大事ですよ。
はあ、はあ、
はい、続けることが大事だと思うし、
うん、
はい、
そのまあ今食とかあと睡眠もあれですよね、確かきちっと。
僕8時間以上絶対寝ますね、
うん、
はい、
要するにまあショートスリーパーみたいな人もいるけど、社長はきちっと寝ると。
寝るのは絶対大事だと思いますね、うん、はい、やっぱり睡眠不足で、
ええ、
いいことはないと思いますよ。
あ、確かにそれはね、
はい、
私も知り合いの医者にこういろいろ話を聞いた時に、まあ、ある種の極論なんだけど、大概の病気はね、
はい、
寝れば治るんだと、
はい、
でも現代人っていうのは寝ないで治したいとかね、仕事があるから、
はい、
仕事を休まないで治したいっていうか治らないんだと、寝ればいいんだよっていうふうに、まあ、知り合いの医者も言ってたんですけど、やっぱり寝るって大切ですよね。確かに
寝るのと歩くのが一番大事じゃないですかね、
うんうん、
って思ったりもしますね。僕歩くの嫌いだから。
歩けないじゃないですか。だいたい車でど
う
でもいい。
そうですよ、
そうですよ、本当。私はここまで歩いてきましたよ今日。
すごいですよね。僕ね歩くの大嫌いなんですよ。本当にええこと、偉そうなことばっかり言いますけど。ダメですよねこれ。
いやいや、とんでもないですよ。いやでも確かにその、まあ、ちょっとねまとめるみたいな感じになっちゃうけど、はい、やっぱりちゃんと食事とかそういった朝の起きることも含めて睡眠とか、それきちっと自分の中に習慣化して、はい、それを単純なことを毎日毎日継続していくと、おのずとこう気持ちの方も
そうですよ、
ポジティブ前向きになる、
前向きにポジティブ前向きになって、やっぱり習慣っていうのは、
うん、
どでかく大きいと思いますよ。
ああ、
続けることが、
まあ、そうですね、続けると意味が違ってきますよね、
はい、普通の人はね続けないでやめちゃうんですよ。
ああ、まあまあ三日坊主じゃないけど、ちょっと1週間ぐらいやってもいいやみたいな、
ね、やめちゃうんですよ、うん、結果を見ないうちにやめちゃうから、
うん、
いや違うかったって言わはるんですよ、
ね、
でも、うん、やっぱり最低でも半年1年ね続けてみて、その結果を見た方がいいと思います、
うん
うん、
まあそうですね、はい、半年1年ね最低でもね、
はい、最低でも
それをね続けるっていう、うん、確かにそういうね
大変ですけど、
まあ
はい、でも自分の体調管理のためだったら、
うん、
やっぱりそれぐらいのことはちょっとやってみるべきもあると思います。
そうですね、確かに体調が悪ければ前向きにもポジティブにもなれないです
ね、なれませんからね。
まず体あって
体あって
ね、健康あってですもんね、
はい、そうです。元気があればどんなことでもチャレンジできますから、
そうそう、ちょっとねもう一つ気になったことあるんですよ、
はい、
ヒロちゃんを見てて、
はい、
ほとんど怒らないんじゃないですか。
いや、そんな
ことそんなことないですか。怒鳴ることってあるんですか。
それはないですよ。僕なんだろうな、お店に入って、ほとんどねバカな話ばっかりしてるんですよ、こんな感じで、
うん、
またまたバカなことやっとんなっていつもねバカなこと言ってんな。でもだからね、僕はね、うん、奥さんにあんたは喋らん方がええでって、喋ったらな、うん、毒なことないわって
どうしてい
つも楽
しそうじ
ゃん、いつも言わない、いや本当にいつも言わない。でもね一つね、僕あの甲賀出身でしょ、
はい、
出身っていうことないけど甲賀です、
まあまあ、
育ちましたから。
そうです ね
甲賀育って、甲賀ってね忍者なんですよ、
うん、
忍者ね、忍者はね絶対ね甲賀忍者を一番大事にしてる部分があります、
はい
はい、
何ですか。
あれはね、奥さんがね、怒りそうな時は姿を消すこれは覚えた方がいいですよ、皆さんこれ覚えないとダメですよ。
そうか、あの相手が
速やかに速やね姿を消す、はい、これね消した後落ち着いた頃に戻ってきて死んだふりする死んだふりしたらクマも襲いませんからね。
それってまあ問題の解決になってないじゃないですかでもそう私のねその質問ちょっと答えてください、はい、僕はだからヒロちゃんっていう人見てるとね、はい、この人なんか怒鳴ったりね、
いやあるんですよ、やっぱりありますよ、はい、あのねお店でね僕ね怒るっていうかね、きつく注意するときってね、うん、やっぱあるわけですよね、
はい、それはわかります。
それはねお客さんのが喜ぶことのサービスができないとき、ええ、できていないとき、
うん、
そういうときはねすごくきつく注意します、うん、こういうときはこうだろって、うん、タイミングずらしたら意味ないじゃないって、うん、だからね変な話天ぷら上がってるじゃないですか、
はい、
天ぷら上がってて、
ええ、
ね上がってるのは分かりますよ、
はい、
それより先にね天つゆ持っていく人、
ええ、あはい、もう
おかしいだろって、
うんうん、
はい、そんなんねトランプのね答え見てると一緒じゃないですか、うん、あもう天ぷら出てくるよなみたいな、
うんうん、
それより普通は天ぷらの、ね、料理を出して、うん、その後に天つゆ持っていきますよね、
うんうん、
熱々の天つゆを、うん、そういうのに天つゆを先に持っていって置いとけよ、
うん、
僕そういうのは、ね、すごく注意しますね、はい、
まあ、だからそれはあの注意であって、うん、なんかカーッとして怒鳴るわけじゃないじゃないですか。
でもきつく言いますよ、ほんまそういう時は。ま
あ、でもきつく言うのと、いや僕はねあのちょっとそのひろちゃん思ったのは、例えばバカ野郎とか、
はい、
そういったことを言わない人なのかなっていうふうに、よくほらすぐ切れる人いるじゃないですか、なんか。
でもそれはね、
ええ、
トップになったらそれダメでしょ、
うん、
はい、
ですよね、
うん、あのねトップの条件っていうのがあって、はい、オーナーの条件っていうのがあって、ええ、
オーナー論ねちゃんと聞きましょう、
はい、社長とかオーナー、はい、オーナーの条件っていうのがあって、それはねあのいつも冷静で、
はい、うん、
同じスタイルでいないといけないっていうのがあると思います、
うん、そうですね、平常心ですね本当にね、
はい、だからいつも同じ状態、
うん、
おはようみたいなありがとうみたいな、
だそれもさっき言ったルーティンですよね、
はい、
気持ちがこう常にこう安定してるように見せてないと、
そうなんですよ。今に僕いいこと言いましたこれね、
うん、
ありがとうっていうね、これは魔法の言葉ですよ。
ああなるほどね、よくまあなかなか言えない人多いですよね。
言えない人いますけど、これね、うん、ありがとうはね、魔法の言葉です、
うんうん、
これをねやっぱりどんな時でもありがとうって、
うん、
でありがとうをね浜村淳さんみたいな今の方ね。ね朝やってますよね。
やってます、はい、
長いですよあの人、ギネスですよ。
ギネスね。
はい。1179でしたね。いらんこと言うとあかんなこれ。
そうそう、はい、はい、とにかく、は
い、ごめんなさい。
ありがとう、魔法の言葉。
はい、あのねありがとうってね魔法の言葉ですよ、
うん。
一番大事ですよ。あのありがとうを言った数だけね僕は女神が微笑んでくれると思います。
ああ、それいつ頃そういうふうに思いました。
どうでしょう。僕ね若い頃あんま言わなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なんでしょうね、
ええ、
でもありがとうって言うとみんな笑顔になるじゃないですか、
うん、それで嫌がる人いないですよね、
うん、まあ、それでねありがとうとねもう一つ魔法の言葉あるんですよ、はい、でね僕はいくつになっても人間って謙虚さを忘れたらいかんやろ
う
なって思うわけですよ、
うんうん、もうそう思います、
はい、それで新しい人と付き合って、
はい、
付き合ったらすぐに、
ええ、
わからないことってあるじゃないですか。初めて付き合うわけじゃないですか。佐久間さんとでも初めて付き合いました、はい、
ええ、
本作るのに、
はい、
僕は作り方がわからない、
はい、
初めての仕事ですから、
はい、
その時に僕はこの魔法の言葉ね、
ええ、
佐久間さん教えてくださいって、
うんうんうん、
で僕一番最初に言ったと思うんですよ、うん、だから僕はあの分からへんわけですから、分かったふりしてもしょうがない。
そうですね、あのそれはすごく僕も得心するっていうかね、納得するのは、はい、やっぱり僕もよそから京都に、
はい、
まあ、引っ越してきて、
はい、
まあ、会社も自宅もですね、
はい、
やっぱり知らないこと多いわけですよね。
そうですよね。
その時にやっぱり知らない時に、
はい、
あ、こういうことはどうしたらよろしいんでしょうか、教えてくださいって言うと、
はい、
京都の方って結構親切に教えてくれるんですよね。
そうですよ。
だけどあの知ったかぶりで行動してると、
はい、完全無視されますよ。
そうですね、はい、それはすごくあの分かりました。やっぱり教えてくださいっていうのは、はい、社長おっしゃるように、まあヒロちゃんかおっしゃるように魔法の言葉だと僕も思いますね、はい、
あのどんな時でもそうやと思います、
うん、
はい、だから会社の中でもそうだし、あのありがとうとね、教えてくださいっていうのはね、僕は素晴らしく魔法の言葉ですよ。それはね、使ったら使っただけね、
うん、
絶対女神がね、微笑んでくれますよ。
なるほど、はい、でも確かに、でも最近いつも手元にスマホがあるから、
はい、
みんなすぐスマホを調べちゃいますよね、
うん、あの知ったかぶってね、
そう Google 先生に教えてもらうみたいな。
でもね、それってね、うん、ちゃんとした常識じゃないんですよ、
うん、
はい、だからそれが身につくかって、
うん、
あんまりつかない。それよりも人に教えてくださいって言って教えてもらった方の方が すごく、
まあ、確かにね、目の前にいる人がちゃんと教えてくれるんだったらね、
現実ですよ。それとその人との距離が近まるじゃないですか、
うん、
素晴らしいんじゃないですか、はい、
いや、なんか今日は選手とまた違って
似合いませんよね、僕。
いやいや、
僕
こんないいと思います。
こんな話似合わへんな。
ちょっとね、そのさっき一つだけ伺いたいんですが、はい、社長若い頃、いや、あんまりありがとうって言わなかったっておっしゃったじゃないですか、
はい、
そのいつ頃からありがとうって言おうというふうに、積極的に言おうというふうに思ったんですか。
僕ね、失敗を重ねていって、失敗を重ねていって、特にね、あの僕は失敗の時、失敗の時に誰かが助けてくれるんですよ。
ああ、
助ける人がね、救世主みたいに集ま、あの現れるんですよ。
ふっとね、
はい、自然とありがとうございますって言ってしまうじゃないですか。
ああ、さすがにその時はね、
はい、
言いますよね。
それからですよ。
あ、小さなことでもありがとうって言おうと、
はい、言えるよねって、
うん、
やっぱり助けていただけるんだからって、だから何やろうな、僕ね、ついてるんでしょうね、人生なんか。
そうですね、またそのついてるような話はね、
はい、
まあ、来週聞きたいんですけども、
はい、ま、でもなんか脱線しそうで困るんですけど、
ね、いやいや、
僕
いいじゃないですか、はい、ただあの今ね、僕が気になったやっぱり気づきですよね。 ありがとうって言わなかった人が、
はい、
ありがとうっていう魔法の言葉なんだって気づいて、
でもこれでまたね、うん、このあのリスナーさん聞いていただいて、
はい、
ちょっと思ってもらったらで使っていただければ、
そうですね、
それだけでも僕ありがたいと思ってます。
僕ね、海外行って思うのは、特に欧米の人ってサンキュー、はい、メルシーってすぐ言うじゃないですか、
はい、
もうちょっとしたことでも、
はい、
だから日本人もっとありがとうありがとうって、
そう
です、ちょっとしたことで言えばいいんですよね。
日本人すいませんすいませんでしょ、すいませんは総理じゃないですか。
そう、あの謝る必要ないですもんね、
はい、ありがとうですよ。
そう、それは僕も思います、
はい、あの絶対ね、ありがとう言ったら言った数だけ女神微笑みます。
私ちゃんと夫婦間でもしょっちゅうありがとう言ってますよ。
すごいな
えらい違いやな。怒られるから、
僕いつも怒られてるからね速やかに逃げますよ。
いやいやいや、
姿消しますか。
まあでもね、今日もちょっと皆さん、
はい、
ヒントになればね、
はい、
いいかなと思ってますんで、また来週も、はい、
ぜひ
おしゃべりにお付き合い
お願いしますね。ありがとうございます。
じゃあひろちゃん、また来週も、は
い、すいません、バカな話申し訳ないです。
よろしく。
ありがとうございます。